寝ても眠れない日本人へ。この番組は株式会社パシフィックウェーブ田中圭介がお送りするラジオコラム番組です。目的と目標の違いを正しく理解し整理すれば、人生はもっと楽しく生きられる、そんなメッセージとともに、より豊かな人生を送るためのさまざまな生活術を紹介する番組です。この番組は株式会社パシフィックウェーブの提供でお送りいたします。
プロゴルファーの藤田博之です。私はジェルトロン枕をもう10年以上愛用しています。ジェルトロンの不思議な動きによって首や頭がニュートラルな状態で保てるので、とてもぐっすり眠ることができます。あなたもぜひジェルトロン枕をお試しください。これは本当に優れものです。
お求めは舞鶴のパシフィックウェーブ、電話 0773-75-8688 にお問い合わせください。
皆さん改めましてこんばんは。この番組のアシスタント藤本香里です。そしてこの番組のホストをご紹介いたします。株式会社パシフィックウェーブ代表取締役田中圭介さんです。田中さん、今夜もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
さて、先週3月1日の放送では、はい、チベットのダライラマのお話をしていただきましたが、
はい、そうですね、はい、
今週はどのようなお話を、はい、
先週そのチベットのダライラマに関して輪廻転生っていうね、
はい、
なかなかちょっと不思議な、テーマだったと思うんですけれども、でも最終的に、どういうふうに生まれ変わりがあっても、チベットの国民、人たちが次新しく再生してくる、生まれ変わってくる新しいリーダー、ニューリーダーをどのように受け止めていくかっていう、すべてそれはチベット国民に委ねられていると、決してトップダウンで押し付けのものじゃないんだよっていうことを今ダライラマ14世がおっしゃってるっていう、これは本当にこう謙虚なスタンスでですね、中国の人たちがそういった謙虚なおおらかさっていうのをずっと、まあ、私は持ち続けていらっしゃるというふうにも思うんですね、
はい、
その中で私自身も、田中家具っていうのをやってた時に、
はい、
手織り絨毯の、中国の団通っていう手織り絨毯の開発の、お仕事をさせていただいてまして、
はい、
これが全日本中国絨毯振興会っていう一つの、まあ、公ではないんですけど、ちょっとこう公めかした名前をつけた、そういった、組織があって、そこで中国で開発されてきた手織り絨毯を日本で販売していくということで、まあ、舞鶴福知山でもいろいろと多くのお客様にご愛用いただいたわけなんですが、
はい、
その開発をするために私は、ね、比較的中国の奥地をですね、いろいろと回ってきました、
はい、
今日お話をしたいのはそういった中国の、旅の思い出というか、そうですね、30年前ぐらいはシルクロード機構ということで NHK がそういう特集を組んで、すごくシルクロードに日本中が注目をして、北郎さんっていうシンセサイザーのミュージシャンが、はい、シルクロードの音楽をたくさんお作りになっているということがありましてね、私あたりの方々だったらそのことをよくご記憶いただいていると思いますが、じゃあ私がどんなとこ行ったのか、
はい、
中国のですね、大体200弱の手織り絨毯工場を回ってますので、多分日本人の中で中国の手織り絨毯工場をそんだけ回ったことのある人っていうのは、よほど、絨毯開発担当の仕事をしている方ではなければそうそういかないと思うんですね、
はい、
でまず最初に蘭州っていうところ、これは甘粛省っていう省になって、
はい、
同じ省の中に敦煌っていう町があります。莫高窟というのがあって、まあ、山肌にいろいろ仏教的な彫刻が、大きな彫刻がなされてて、世界的に有名な、まあ、遺産にもなってますし、まあ、そこに行ったことがありますね。その敦煌の近くの蘭州、まあ、近くといっても結構離れてはいるんですが、はい、でその蘭州から林家というところにまた移動してですね、いろんなその絨毯の開発をして、そして蘭州に戻ってくるという時にアクシデントが起きましてね、
はい、
その翌日の朝一番の飛行機で戻る予定だったんだけれども、とにかく中国の飛行機、地方の飛行機というとですね、まあ、もう30年も前のことですから、 当然のことながらジェット機が飛んでるわけもなく、10人ないし15人乗りぐらいの、本当のもう、プロペラの飛行機だったんですね、
はい、
そうすると夕食食べてた時にですね、もう7時過ぎぐらいなんですが、明日朝の飛行機に、2人ほど乗れないとこう言ってくるわけですね、どっから連絡したのかって、やはりその頃はですね、その田舎の方に行ってホテルもなかったので、招待所と言われるところに、まあ言えば、政府関係の方々が泊まるところに私たちも泊めていただくと、まあ、こういうふうな形で旅を田舎の方行ってたんですが、でそちらに政府の方から連絡があって、政府高官、要するに甘粛省の政府の役人が、まあ、ないし中国共産党の議員だったかもしれないですが、まだ政府関係者が北京に行くのに、その飛行機を使うから2人乗るので、お宅の予定には入ってた2人降りてくれってことになったんですね。そんなのありなのと思いながら聞いてたんですが、仕方ないから一番若い私ともう一人の方が指名されて、それで食事終わるか終わらないかぐらいにちょっとすぐに出てくれと、飛行機で言えば行けば2時間ぐらいで、その輪郭2時間もかかんないかな、エアプレプロペラでも1時間ちょっとかな、輪郭から蘭州まで距離にして、でもどれぐらいあったんでしょう、数百キロ500キロぐらいあったかな、で夜8時過ぎぐらいに出て、朝8時に12時間ぐらいかかって、
はい、
自動車でカタカタの道移動したんですね、でちょうど着いた頃に、飛行機がやってきたということで、そこで蘭州で合流はできたんですけど、
はい、
その臨河から蘭州に行く時にもですね、ちょうどこれ秋口だったんですけども、道端に多くの人が寝てるんですよね、でなんでなんだろうと思って聞いてみると、確かにその前に不思議に思ってたのは、その、まあ、舗装はされてないんですけれども、固くこう固まった硬質の土の上にお米っていうか、もみの殻がいっぱい並べ、ね、放置してある的な感じですかね、
はい、
並べるっていうよりももう無造作に投げてある、そこを馬車とか自動車が通って、そのもみ殻を潰してくれる、要するに脱穀するということを乗り物、通る交通手段でさせるという、でお米を夜中に取られると困るので、
はい、
その自分のところでばらまいたお米の近くに、まあ、万人としてこう寝てるわけですね。時々寝相が悪い人は道にゴロンと出てきて踏んじゃって亡くなることがあるらしいんだけども、それって大変ですよねっていうことを言ったときに、いや日本、中国はね、国民たくさんいるからね、戸籍に乗ってない人もいるから、まあまあそういったときは自動車が悪いとあまり言えないんだみたいな、そんなのありなのっていうぐらいのお話が30年前ぐらいです。すごいとこ来たなと思ったりしましたけども、はい、まあ、その後は今度内蒙古に行ってジンギスカンのお墓に行ったりとかですね、はい、この時も途中、帰りに 雨がすごくなってきて、全くその川だと思ってないところに川ができてたと、でそこを一番浅いところを探しながら回避しながら川の中を自動車を通って帰ってきたという思いで、あれ流されることもあるなと思いながら
ね、
そういう経験もさせてもらいましたし、あと青海省っていうところ、これはもう青海湖っていう青い海の湖っていうのがありましたね、でこちらのすぐ近くのところ、だいたい海抜4200から300メーターぐらいの、その湖よりもっと上のところまで行って、これは遊牧民の人たちに会いに行って、羊を冬場どのように、まあ、育てるてるのか、うんうん、でそこのこう高い山に住んでる羊の毛を夏場にカットしたものを絨毯に織るということで、その絨毯の原毛の、仕入れのための調査に行ったんですね、
はい、
でそうするとですね、これ流れて流れていくと黄河になるんだよって言われてみたのが、もう本当に小川でですね、幅が2メーターないぐらい、そこも嬉しくてちょっとジャンプしましたけどね、
本当ですね、
だから一応黄河と言える、はい、まあ、源流といえども黄河をジャンプして渡ったなってい う、そういう面白い記憶もあったりしますもうそんなことやってたもんですから、てきめんに高山病になりましてね、もうあっという間に頭痛と吐き気がして、そこから翌日まで辛抱して、なんとか2500メーターぐらいの町まで降りてきた時に少し頭痛が楽になったというふうなことで、まあ、お医者さんにも来てもらったりして大変だったんですけども、
はい、
高山病っていうのはすごい大変だなっていうのをつくづく実感をしたことがあります。でちょうどね、その時それを高山病になるまで穏やかに、まあ、4日ぐらいいたのかな、
はい、
あの パオに泊めてもらったり近くの招待所まで行ったりして遊牧民の人たちと一緒に食事してということなんですね。でトイレ、まあ、したくなってトイレどこって言うと指さしてあそこはそうだよって言うから、はい、あそこのとこまで行って階段をトントントンとこうコンクリートで四角く固めてやって扉が一応あるんですね。
はい、
扉があるんですけど扉開けると向こう側全部大平原なんですね。要するにこちらのパオの方から見たときに丸々お尻が見えないというだけであって向こう側に行けば丸っこ見えてるという、だから三面の壁がなくってただ一面、要するにブラインドっていう感じかな。
なるほど、
うん、そういうところでまあ用を足すんですが、下にやっぱり羊とかヤギとかいるんですね。だから排泄物も食べ、そういうもう食料にそれぐらい食べるものがない。で特に冬場はもう全くないですから、そういう過酷なところに住んでるっていうことで、食べるものはないと言いつつ全てやはり生きていけないといけないので、そこにいる遊牧民たちはおのずと羊ヤギを、まあ、メインに羊を食べるわけですね。自分の家畜を大事に一頭ずつ、まあ、命をいただくということになるわけですけど、まあ、4日も5日もいるとですね、自分自身がもう本当現地の人と同じようにもう羊臭くなってくるわけですね。ああやっぱりこういうふうになってこう地域のこの地元の生活っていうのがあるんだなということを自分自身が羊の体臭がこう出てくるぐらいどっぷり使ってみて初めてその生活の 大変さってよく学ばせていただいたと思います。あと四川省の方に行きましてですね、ここは成都っていうまあ有名な町があります。でここで陳麻婆豆腐って、麻婆豆腐っていうのは麻婆っていうのはアバタのおばあさんが作ったお豆腐で非常に美味しかったので、あそこのアバタのおばあさんが作った豆腐食べに行こうよっていうことでみんなが、陳さんのところのマーバーが作った、
はい、
お豆腐ということで陳麻婆豆腐、そこの本家本元に行って、はい、そのおばあちゃんひ孫かな孫お孫さんだったかな、もう30年前のことですからね、とんでもなく山椒の粉がかかってたのを覚えてます。そしてまあ最後に新疆ウイグル自治区というところに行って、ベゼクリク潜仏遺跡とかですね、アスターナ古墳っていうもう3000年前ぐらいの古墳がいっぱい600基あるのかな、その中でミイラも保存されてたり、はい、展示してあったりするんですけど、それがもう本当にね3000年前と思えないぐらい表情が豊かだったりして驚いたことがあります。
はい、
最近ねちょっと中国の方々のマナーっていうのが問題になったりしますけど、もう僕が行った田舎の方はもうほとんどみんな優しく受け止めていただいて、中国の人たちおおらかで素晴らしいなと思った記憶があるので、
はい、
ぜひとも今の中国の若い人たちもそういった先人たちの優しさをまた日本でも見せていただきたいなと思いました。
本当にそうですね、はい、今日は貴重なお話をありがとうございました。はい、今夜のご出演はこの番組のホスト株式会社パシフィックウェーブ代表取締役田中圭介さんと、アシスタントは藤本香里でお送りいたしました。それでは皆さん今夜も素敵な夜を、また来週この時間にお会いいたしましょう。おやすみなさい。
おやすみなさい。
この番組は株式会社パシフィックウェーブの提供でお送りいたしました。